皆様こんにちは。ここからはハトムギ料理研究家の美味しく健康の時間です。パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子さんです。竹川先生、よろしくお願いします。
はい、皆様こんにちは。ハトムギ料理研究家の竹川雅子です。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、今日もね、薬膳のお話していきますね、はい。気候的にはね、春に、ね、なってきてるんですけど、今日寒いですね、
寒いですね。
昨日と今日とすごく寒いですけども、
うん、
春はね、三寒四温って言って、寒い日と暖かい日がね、徐々にこう来て、でだんだんと暖かくね、陽の気が増してくるんですけども、なんかね、私もうコートとか着る気がしなくて、気持ち的には春になっちゃって
そうですね、
だからすごい薄着で今寒いんですよね
わかります、
うん。皆さんね、お服ちょっとね、選ばれるの大変かなと思うんですけども、まあとりあえず本当に冷やさないように、
冷やさないように、
温めるってことをね、心がけてください。
そうですか。
体的にはね、まだまだ寒い日がね続いてましてね、冬の間ってね、体は体温をね逃がさないようにしたりとか、血液循環がねちょっとね滞ったりとかして、血液の循環悪くなってきていますね。そのためにね、まあ様々な老廃物が溜まりやすくなっていた時期になるんですね、冬の間っていうのはね、で、まあ、春を迎えて少しずつね暖かくなるにつれて、新陳代謝がね活発になってきているんですよ。でそうすると溜め込んでいた冬のエネルギーとか、老廃物をね、春、今からね、体はねどんどんとデトックスしようとし始めるんですね。
なるほど。
ですので、薬膳的に春っていう時期は、デトックスをする時期っていう風に言われてます。体にね溜まった掃除をしてくれるんですね、で体に溜まった掃除をね、こううまいことしてくれる食材っていうのがあるんですよ。
あら、
賢い食材ですね。賢い食材があるんですよ。その食材をねご紹介させていただきますね、すっきりとリセットできる体にしていきましょう。
はい、
それでは 4時まで生放送でお届けいたします。皆様にとってお役に立つ薬膳ご飯のお話になりますので、最後までどうぞお付き合いください。はい、それではね、今日も春の、薬膳ご飯のねお話をしていきますね。
はい、
春というと、先ほどねお伝えしたデトックスをねしていく時期になるんですね、冬はね、いろんなものを体に溜め込んで、過ごしてましてね、まあ、新陳代謝がね、ゆっくりとなっていってた時期なんですけども、これから陽の気が増してくると、新陳代謝が活発になってきて、体の中に溜め込んだ老廃物をどんどん分解して行ってくれる時期になるんです、ですので、体の毒を分解する臓器っていうと、肝臓に当たるんですね。
肝臓ですか。
そうなんです。よくアルコールをね、無毒化するのに肝臓がね、働いてるっていうのは皆さんご存知だと思うんですけども、肝臓ってね、体の中に入ってたいらないものをね、無毒化するしていくんです。ですから、アルコールもそうなんですけども、お薬をねちょっと多量に飲んでおられる方とかっていうのもやっぱり副作用がありますので、それを無毒化するのに肝臓が一生懸命働いたりとか、でやっぱり農薬とか着色料、保存料っていうね、体にとっていらないものをね、解毒していくっていうのも肝臓の働きになるんですね。
すごい働きですね。
肝臓ってね、すごい大きな臓器で、一生懸命働いてくれて、体の毒をね、なくしてくれるんですよ。
素晴らしい。
でね、肝臓っていうと、レバーでしょ。
レバー、
レバーは真っ赤っかの血っていう感じがありますので、もう本当に肝臓っていうと血を貯めておく臓器っていうふうに言われてます、血液の貯蔵庫っていうふうに言われてるんですけども、血液を貯めています。その血液が充実していると、肝臓さんはこういっぱいこう解毒を、スムーズにしてくれるんですね、でそうすると、解毒がね、冬に溜まった老廃物を、解毒をどんどん今してくれてるので、疲れてくるわけですよ。
疲れるんだ、
で血の量も足りなくなってくるわけですよ、肝臓の。
そっか、もっと欲しい。
そう、そこで血を作る食材とかも食べてあげると、この時期いいですので、ちょっとね、春におすすめの薬膳茶、まずねご紹介させていただきますね、 肝腎要って言って、肝臓と腎臓と目はねつながってるっていう風に考えられてて、肝腎要ね、
うん、本当だ、
うん、で肝臓がちょっと疲れたりしてくると目に症状が現れやすくなってくるっていうのがこの時期の、あの症状に出てくるんですけども、皆さん目かゆい方いらっしゃいますかね。花粉症でかゆいとか、
うん、よく聞きますね、うん、
目が充血するとか、あと目の乾燥とか。
感想ね、
うん、で私たちやっぱり目を使ってコンピューターよく仕事で使いますので、はい、携帯も使いますしね、目はね本当に年中酷使してるんですけども、特にこの時期は肝腎要のね、目に症状が来るっていうので、おすすめの健康茶が、菊花茶っていう菊の花のお茶って書くんですけど、菊花茶、このね菊の花のお茶ねドライになってるんですけども、よくお刺身頼むと横に黄色い菊の花
ついてますね。
つまでついてますでしょ、はい、それをドライフラワーにしたものなんですけども、インターネットでねこれは購入できます。菊花茶とか菊の花のお茶とか引かれると、菊の花のつぼみを売ってます。ちっちゃいよね、
うん、
でそれとクコの実、赤いクコの実、それをハトムギ茶に入れて、ちょっと浸しておいて、でそれを飲む
あら
と目にいい、肝臓にいいっていう健康茶になるんですね、
あーなるほど、
そうなんです、ね、
そんなに苦くもなさそうですし、
菊ってね、私たち関西では食べないんですけど、東北は菊の花食べるんですよ。
そうなんですか。
食用の菊の花っていうのがあって、春先から出てくるんですけどもね、見たことないですか。
なんかなどうやって食べるんですか。
さっと湯がいて、おひたしとか酢の物にするんですけど、
あ
食用のね菊の花ものすごく大きいんです、でそれスーパーに普通に売ってるんですよ黄色い菊の花とか紫の菊の花とか、であのちぎってるものもありますし、花びらだけ、でそのままつぼみのままこう売ってたり
すごい
するんですよ。東北に行くとね、すごいね不思議なスーパーだなっていうふうに思うんですけども、それがね目にいいっていうふうに言われてて、漢方的には菊花茶とかクコシオ、クコの実をね入れてお茶をいただくっていう、でハトムギもデトックスに優れてますので、解毒に優れてますので、ハトムギ茶を目ベースにして、菊花とかクコシオを入れてあの飲んでいただくと、まあ本当にこれ続けると皆さん、あの目の疲れがなくなったという方本当にいらっしゃいますので、
そうですか。
あとやっぱりね薬膳って4000年の歴史持ってますので、もう菊花は目にいいとかクコにが目にいいっていう風になってますので、素直にそこは受け止めて、そういうものをこの時期食べたり飲んだりしていただいたらいいかなと思います。
なるほど。
めっちゃ可愛いんですよこの菊花茶のね、クコの実のハトムギ茶、
なんかこう映えますね。
そうなんです、黄色いねあの菊の花小さいですので、カップに、まあ私はガラスのカップに5つぐらい入れて、でクコの実もあの、まあ、7粒ぐらい入れて、でハトムギ茶を入れて飲んでますね、
わおしゃれ
おしゃれ、
うん、
おしゃれやし目にいいっていうね、テンション上げていきましょう、
ね、クコまではあるんですけども、菊の花まではねちょっとまだ探さないとって感じです、
これはインターネットでぜひ手に入れれますので、ね、あとねあの血がねしっかりと充実してはる人っていうのはね、イライラを防ぐっていうふうに言われてるんですね。血液の量っていうのはね、イライラとかやっぱり怒りの感情っていうのは肝臓から来るって言われてますので、しっかりとこういう食材で血も補っていただけたらなと思います。
なるほど、
でね先ほどオープニングでお話ししてた、老廃物を出してくれる食材っていうのがあるんですけどもね、それがほろ苦い味の新芽の食材なんです。
あーこの時期なんかほろ苦い食材って多いですよね、
ふきのとうとか、セリとかね、ふきとかね、ゼンマイとか、菜の花、
菜の花大好きです、
菜の花はね、本当に使いやすいですので、もうぜひぜひスーパーで菜の花を見つけたら、あの買ってお味噌汁とか、スープとかにしはったらいいかなと思います。
なるほど。
気の巡りを整えてくれる効果っていうのがあるのでね、で今日はねまた薬膳料理教室だったんですよ会社で、でフキノトウとかタラの芽とか、ゼンマイを使って、もう天ぷらですよ。
あーいいですね、
すごい美味しかったですね。ちょっとほろ苦くてね、
こういうの、素材の味がね、うん、ダイレクトですもんね、天ぷらは。
そうなんですよ、うん。あとやっぱりこの時期はね、こういう苦味のある食材をね、取ったらいいって言われてますので、はい、ぜひあの春の食材こういうふうに見つけられたら、ぜひぜひ、うん、あの食卓に乗、ね、せてあげてください、家族の健康にね。
はい、ふきはね、うん、この前購入いたしました。
ふき、美味しいですよ ね。
シャキシャキとしてね。
だしで煮たりとかね。
いいですね。
ふきもすごい美味しいし、まあ、解毒をね、新陳代謝をね、促進してくれるって言ってますので、はい、本当おすすめですね。
なるほど。
あとね、菜の花なんですけど、はい、これガーリック炒めにしても美味しいので。
ああ、いいですね。
菜の花はね、春は積極的にね、取っていただきたい食材の一つになります。
うん、そうなんだ、うん。
で、お出汁が出るんですよ。青い葉っぱのものってね。
はい、
ですので、ちょっと多めに作っておられると、うん、2日目のお味噌汁とかもすごい美味しいです。菜の花のスープとか、菜の花のお味噌汁。
なるほど。
2日目もいける。
なんか染み出てるんですね。
そうなんですよ。味変わりますよ。本当に美味しい。
わ、やってみよう。
そうそう、体のね、うん、老廃物を排泄してくれるっていうのもこの時期のあのおすすめですね。この山菜とかね。で、それで、
はい、
この時期になるとね、ニキビとか吹き出物が出てくるっていう方も、
うんうん、なんかイメージもあります、ね。
そうなんです。体から老廃物がこう出てくるんですよ。うん、
そっか、それが出てくる。
ニキビとか吹き出物とかね、アレルギーとかいう感じでね。
アレルギーも。
そうなんですよ。うん、で、その時にこういう新芽の食材を取ってあげる。この子ら土からピュって出てくるでしょ、
はい、
春になると、うん、めっちゃ可愛いでしょ、これを食べてあげると私たちの吹き出物も下がってくれるっていう風に言われてるんですね。
なるほど、
うん、炎症を抑える働きがこういうね苦味のある新芽に多いですので、まあ、積極的にねこの時期は取っていただいたり、
はい、
あと吹きの塔の味噌とか美味しいですね。
あ、いいですね、
うん、あれは苦味がね保存できますので、うん、吹きの塔の味噌とか、
うん、なんか年齢とともにそういうのを美味しく感じられるようになってきましたね。
そうなんです。あのお友達とそんな話してたんですけど、小さい時って苦味いらないんですよ、
は
い、
そうですよ。
デトックスしなくてもデトックスできてるから。
そっか、必要ないか。
必要ない。で、年々苦味って美味しくなりますよねとかなんか言ってデトックスをしないといけない時期にね、入ってきてますので、
うん、
ぜひね作ってください。私ねこれフキノトウとかね、あの別に天ぷらにしなくても、はい、オリーブオイルで炒めて塩だけで食べてもすごい美味しいです。
うわ、なんかおしゃれですね。
あのオリーブオイルでね炒めるっていうのもぜひやっていただきたいなと思いますね。
うん、
菜の花もオリーブオイルで炒めたらすごい美味しいですね。
なんかパスタにしてる方いらっしゃいましたよ。そう
そう。でね、この時期のおすすめがね、はい、貝類もいいので、貝類とかね、シーフード、イカとかタコとか小魚のシーフードってね、うん、タウリンっていう成分をたくさん持ってるんですよ、
はい、
でよく薬局とかに行くとタウリン 1000mg 配合とかこう書いてますね、うん、あれはね肝臓にタウリンで、肝臓が元気になると体がすごく元気になるんですね、
うんうん、
ですのでタウリンを飲むっていうことにつながるんですけど、
はい、
このタウリンは魚介類から取れますので、うん、ほらアサリとか酒蒸しすると、
はい、
あの乳白色に出てきたりしますでしょ、色が、はい、あれがタウリンの色なんですね。でもっともっと煮詰めていくともう本当にまあ、ちょっとだけ茶色い感じで、うん、琥珀色になってくるんですけども、うん、そのエキスがものすごい肝臓にいいですので、うん、アサリとか、
はい、
牡蠣とかっていうのもおすすめします。
ホ
タテとかね。で今日はね、薬膳ご飯ではハトムギのアサリご飯をご紹介してたんですね、
はい、
ちょっと多めのお酒と塩麹で酒蒸しをして、
はい、
でハトムギとお米で、あのお出汁はその酒蒸ししたお出汁で炊くんですね、は
い、う
ん、であとはあの剥いたアサリを混ぜて、まあ、出来上がるんですけども、
うん、
タオリンライスって呼んでるんですけどね。
本当ですね。
すごい美味しい。塩だけでものすごい美味しいです、このアサリのご飯っていうのは。アサリはね、あの本当にタウリンっていうのと、あと血を作ってくれる働きがあるので、うん、この時期アサリとかシジミとか、
はい、
ホタテとかカキとかっていう貝類はものすごい、
うんうん、
あの合いますので。
あ、いいですね、
うん、あの春はアサリをね食べるといいっていう風になってますので、
うん、
ぜひアサリとね、菜の花のガーリック炒めとか、
わあ、いい感じですね、
うん、そのままスパゲティにトッピングしはってもいいですし、
ね、うん、
あのアサリとそのまあ菜の花のリゾットとか。
あ、リゾット、
あ、もうどんどん出てきた、美味しそう そうなんですよ。そういうふうにこうお料理でね、うん、はい、頻度多く貝類を口に入れるようになさってください、うんうん、春はね、
はい、
で特にねイカタコいいんですよ。
イカタコ、
うん、イカとかタコとかねものすごいいいんですよね。体に血を作ってくれたりね。
そうなんだ、うん、
で血がこう充実してると心も安定するっていうふうに言われてますので、うん、
はい、
ちょっと体しんどいなとか考え方がちょっと鬱っぽくなってきたなっていう方にも魚介類ものすごいいいですので、うんうん、カルパッチョにするとかね。
カルパッチョね、
うん、うん、もうイカの、まあ、リゾットするとか、いいですねイカ料理。
なるほどね。
私去年のね春の薬膳料理はねイカスミリゾットしました。
あ、イカスミ、
イカスミとイカとねアサリを使ってリゾット。
へ、
ものすごいお出汁が出て美味しいんですよね。
イカスミってお出汁がね、
そう、
美味しい、言いますよね。
そういう風にしてね、あの、はい、養生されるといいですね。肝臓の養生とか春の養生、解毒の養生に春野菜を使ったりとか、うん、あとシーフードをね、はい、使ったりとかしていただけたらいいかなと思います、
はい、
でね薬膳で面白いところが、ええ、食べ物は体を養いますよね、
ええ、
でその食べ物で養った体はね心とリンクしてるっていう風に考えられるんです、
はい、
だから心も食べ物から作られてるっていう風に考えられてるんですね。
うわ
ーわーでしょ。
うん、
でね春になると、はい、まあ陽気になってきて、まあ、桜も咲いてきてね、ピンクの可愛いですよね、ピンクの梅とかね、桜咲いてきましたよ ね、 ね、でそうするとねなんか楽しいとか、うんうん、わあ春がやっと来たっていう感じにね嬉しいっていう風な感情になるんですけども、うん、
はい、
実は、うん、心はね一番一年の中でイライラしやすい時期って言われてるんです。
あら、デリケートだから、うん、
情緒不安定になりやすい、
そうなんですか、
っていう時期になってきてるんですね、うん、でそれは血が不足してきたりとか、まあ、あの貧血ってね西洋医学的に言ってしまえば貧血なんだけども、
はい、
ちょっと血の足らない症状のこと血虚って薬膳では言うんですけども、うん、血虚のねあの感じが出てくると情緒不安定になってきたりね、でそれがどんどんどんどんこう進行していくと、
はい、
鬱になってきたりとかして、だから5月鬱とか、
うんうん、
6月鬱って聞いたことあると思うんですけども、あの特に日本はねまあ、この春になると転勤があったりとか、
はい、
あと卒業式、入学式とかあってバタバタとしたりとか ね、
そうですね、う
ん、気分がね落ち着かなくなったりする時期になるんです、
はい、
であともう解毒がどんどん始まるのでそれこそどんどん体の血がね足らなくなってきて、うん、情緒不安定になってこられたり、っていう風になっていくので日頃からこういうタウリンたっぷりの魚介類食べたりね、うん、
はい、
してください。あとおすすめはねやっぱりほうれん草とか人参とか色の濃い野菜を食べるとね、
うんうん、そうなんですか、
いいんですよ。
あ
と目が疲れてる方もほうれん草人参すごくいいですよ。
そうか、
うん、
ね、ほうれん草はもうポパイの頃からね、
あ、そうっす、いや星野さんあのね、うん、ポパイがねほうれん草を食べてたっていうのを知ってるのも私たちの時代だけなんですって。
そうだったんですか。
ポパイまではみんな知ってるんですよ、うん、お若い方ね、
はい、
若い方って何歳からお若いとかわからないんですけど、まあお若い方ね。でポパイは知ってるんですけども、ポパイをがほうれん草を食べてたっていうのを知らない方が多い。
あ、そうなんですか。今ちょうどスタジオの前にお若い方がいらっしゃいますけども、
ポパイってわかります？
なんとなくわかる感じですね。
ポパイがほうれん草食べてたって知ってるかな。そうなのかな。
あんまりわからない感じですかね。
ねえ、
そうなんだ。
そう、ポパイはねほうれん草カンカンからねゴクンって飲んで筋肉作るんですよ。
なんか外国ってあれほうれん草の缶詰があるんです
か。あ、そうなんですよ。一口で飲んでね。
へえ。
で、あとね、人参なんですけど、はい、人参も血をよく作るんですね。
うん、
牛がね、人参を食べて、あれだけの筋肉と、
馬、
うん。あ、ごめん。今、私も迷ってた、どっち言ったんだろうと思って。
ね、まあ、牛も食べそうですけど。
馬はね、人参を食べてね、血を作って、筋肉を作るわけですよ。
そっか。
そう、人参とかほうれん草も血を作るので、うん、目に通じますよね。
目にね、
うん、でだから目がちょっとしんどいわ、眼精疲労だわっていう方もこういう色の濃い、うん、あのお野菜っていうのもおすすめします、
う
あとね、春の症状に目がピクピクピクする方、
ああなんかたまにね、
たまにいらっしゃるんですよ。いらっしゃいますね。すごい素直な目だなと思うんですけど、はい、春になると出てくるこの目のピクピクさがね、
はい、
これは肝が一生懸命解毒して、
はい、
あの血たらようになってきて、目に症状が出てピクピクピクって痙攣してはるんです。だからその方はメイジャーさん行っても、はい、何にもないですよって言われるんですよ。
なるほど、眼科的にはね。
そうそうそうそう、うん、眼科的にはね。
今ちょうどスタジオの前でね、うんうん、なんか頷いてる方がいらっしゃる。
そう、あの若い方はね、何食べても血を作れるので大丈夫ですよ。
いや、でも目がピクピクのとこで頷いてませんでした。ねえ、すごい。
男性の方。そうなんですよ、
ね。この時期独特なんだそうですよ。
今日人参とほうれん草食べてね。でもこう言われると食べようかなと思うでしょ。
そうですね。思わへん？こうきっかけで、
そう。
あ、じゃあちょっとほうれん草の入ってるメニューにしようかなって。
ほうれん草のスパゲティをね、うん、食べるとか、ね。
なるほど。
そういうね、ちょっとしたことなんですけど、うん、これの積み重ねでね、養生できるんですよ。
そうですね。うん、確かに。
星野さん、今日はほうれん草。うん、
ほうれん草ね、決まり。
うん。で、私は人参しりしり食べます。
人参しりしり、うん、いいですね。
で、しじみのお味噌汁を飲みます。
あ、そうか、しじみも。
そうそう、しじみとかあさり ね、
ね、
うん。で、今日、菜の花も買って帰ってください。
はい、あります。
あ、あります。
でも、考えると、こう、季節の旬のものっていうのがね、
うんうん。そうなんです。結局、旬のものなんですけども、うん、その旬のもののエネルギーってものすごいいいんですよ。
そうか、うん。じゃあもう食べない手はないですね。
あ、もう、そうですよ、うん。皆さん、このラジオを聞きの方は、人参、ほうれん草、イカタコ、ホタテ、アサリ、シジミとかね、
あ、なるほど、
この 2ヶ月ぐらい積極的に食べていただけたらなと思います。
もう雅子先生のお話で、あ、うん、だから旬なんだ、だから食べた方がいいんだっていうのがね、腑に落ちますね。
腑に落ちますでしょう、うん、あの冬のほうれん草もすごく美味しいですのでね、
はい、
うん、あとね、年中ほらスーパーに行ってる、あの売ってるものって年中買えるものが多くなってきてるんですけども、はい、ここでもう一度ね、あの春の人参とかほうれん草とかあのっていうのもね、季節のものっていうので覚えていただけたらなと思います。
そうですね、季節感がちょっとなくなってきてますもんね。
年中ね、スーパーではね、うん、手に入りますものね。そうなんですよ。でね、あとね、ちょっとあの気の巡りを良くしていただきたいので、はい、ちょっとだけ酸っぱいもの、
はい、
酸味のあるものっていうのもこの時期おすすめしてますので、はい、グレープフルーツとか、いちごとかレモンとか、うん、っていう柑橘類もいいですし、はい、あと酢の物ね、
酢の物でも、
うん、ピクルスでもいいですし、
ね、
ちょっとした酢の物、ちょっと酸っぱい酸味のあるもの、
うんうん、
梅干しでもいいですし、
ね、あ、なるほど、
うん、そういうのもおすすめです。
ねえ、お好きな方も多いですもんね、酢の物とか
ね、ちょっとこういう酸味のあるものっていうのも春におすすめで、うん、気の巡りを良くしてくれますよっていう風になってます。
はい、
うん、なんか夜何食べますか皆さん
ねえ、
いろいろメニュー考えてくださいね。
今日菜の花のヒントいただいたんで、うん、いつもとは違うアレンジをね、考えてみたいと思います。
そうでね、衣食同源、うん、薬食同源、
はい、
衣食同源っていうのは食べるものが薬になるよっていうふうに言われてますので、
はい、
この時期は貝類、アサリご飯とかね、アサリの味噌汁とかしじみの味噌汁とか、ほうれん草、人参、イカタコ、ホタテ食べるようになさってください。
はい、わかりました。
はい、
それではこの後エンディングです。
はい、はい、今日はね、ハトムギの森でね、あの薬膳料理をやってたんですけども、
はい、
ハトムギっていうのもこの時期積極的に食べてもらいたい食材の一つになりまして、うん、デトックスに優れてるんですね、
はい、
うん、あのいらないものを分解した後にちゃんと出す、うん、体の外にうんちとおしっことして出してくれるっていうのをね、ハトムギはスムーズにあの行ってくれますので、ぜひね、ハトムギっていうのも食べていただきたいなと思います。
はい、
ハトムギ茶って皆さんね、知ってると思うんですけども、食べるハトムギ、
うん、
湯がいて食べるハトムギとか、そのままポリポリ食べるハトムギとか、
はい、
粉末のハトムギとかね、いろいろありますので、ぜひね、ハトムギの森っていうね、お店にも来ていただけたらなと思います。
はい、
場所は奈良市古市にございまして、奈良市瀬屋敷町141-1、電話番号 074-2-628318 となってます。 ここからこのラジオ局から車で、まあ、10分もかからないですね。
そうですね、
天理の方向に走るんですけども、でそこで薬膳料理とか鳩麦料理教室などもしております。
はい、
うん、でね、来月のご報告させていただいてよろしいでしょうか。はい、来月のね、養生のお話は、次回4月27日の水曜日の3時半から4時まで同じ時間でね、お話しさせていただくんですけども、あの爪のお話をしようと思うんです。
あ、手の爪、足の爪。
そうそうそうそう、うん、爪ってね、血よって言って、はい、血の余ったものからできていくんですね。
へ、
うん、まず内臓をしっかりと血を充達させないといけないじゃないですか、脳とかね、
はい、
でその後に余ったもので血はあのこの髪の毛とか爪を作るんですね、
うん、
で爪の形とか、はい、筋とか、うん、艶のあり方で、その方の今の血の量というか血が垂れてるかとか、うん、っていうのが分かるんです。
なるほど、
うん、そういうお話をね、来月させていただこうかなと思います。で、あと経絡って言って小指とか薬指っていうのは、これ全部臓器から出てる気の流れなんですね。この指は肝臓から来てるよとか、うん、この指は腎臓なんだよとかね。
そうなんですか。
そうなんですよ。よく、うん、あの鍼灸行くと、なんかいろんなところに刺すじゃないですか、あれはその臓器の流れの気の上をあの刺してはるんですね。鍼灸で刺激をして、その臓器を元気にさせるっていう方法が鍼灸なんですけども、
うんうん、
その指のね、臓器の、まあ、あり方っていうのもお伝えしようかなと思います。
うん、楽しみ。
うん、これね、皆さん自分の指とか爪とかね、うん、見といてください。
ね
え、うん、あと半月板があるとかないとかあるでしょ。
あ、半月みか、うん、なんかね、ここ白いのが、
そうそう、あるとかないとか、
うんうんうん、
白いこう点みたいな、ほくろみたいな白いやつがね、爪の中にこう光ってあるとか、まあ、いろんなこう症状が出てきてると思うんですけど、あとガタガタとか、
ガタガタ、
あと筋がいってるわとか、
筋がいってる、
私の指はツヤツヤよとかいう方ねいらっしゃると思うんですけども、
はい、
これは全て臓器のね、現れっていうふうに言われてますので、そのお話をしていこうかなと思います。これね、防身っていう話なんです、はい、
うんうん、
防の防はね、あの望むって書くんですけども、で望む診断で防身法っていう、指の形とか爪の形とか、でその方の今の健康状態が分かったりとか、過去何がこう何を食べてたかとか、
あらそんなことまで分かっちゃうんですか。
そうなんですよ。で防身をね、私してるんですとかなんかお話するするとね、ある方がね、
はい、
ちょっと僕防身してもらいたいんです指って言うんですよ、
うん、
で、そんな急に言われてもみたいな感じだったんですけど手のひら見せはったんですね、それこれは手のひらの方は、これあのなんて言うんですか、ここ占いでしょ、こっちは
手相、
手相でしょ、
はい、
こっちじゃないんですよ
なるほど、
爪の形とか、色とかで防身ができますので、手の甲の方ね、
甲の方でね、
で見れます
なるほど、
来月もまた楽しみになさってください。で早く防身知りたいわっていう方は、
はい、
あのインターネットでいくらでも載ってますので、防身とか爪とか引かれるとね、それであの診断されてもいいかなと思います。
そうですね、
はい、
はい、来月の雅子先生のお話も合わせてお聞きください。
はい、ありがとうございました、はい、
ここまで鳩麦料理研究家のおいしく健康、パーソナリティは国際薬膳師の竹川雅子先生でした、はい、竹川先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来月もお聞きください。
はい、よろしくお願いいたします。